大竹紳士交友録、火曜日に隔週で登場、政治学者の中島武さん、今日はリモートでのご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今日もずっと前から告知してますけど、岸田総理は危ないというテーマで、
そうなんですよね、今日のですね、今朝の新聞を見ていてですね、これは大変だな、やっぱり大変なことが起きてるなというふうに思ったんですけれども、今日の朝日新聞の一面の一番の記事は、防衛費 GDP 比 2%、27年度首相が支持大幅増額っていう、そういうニュースなんですね、つまりこれはどういうニュースかというと、現在ですね、防衛費っていうのは全 GDP のうち大体 1% ぐらいに抑えられているんですけれども、これを 2% まで5年以内に引き上げましょうと、倍にしましょうっていう、そういうことをですね、財務大臣やあるいは防衛大臣に指示をしたと、こういうニュースなんですね。で、今ですね、 1% って大体どれぐらいかっていうと6兆円ぐらいなんですけれども、2% になるとこれが倍のですね、11兆円台っていうことになってくるっていうことなんですね、だから6兆円増えるっていうですね、そんなことになるわけです、でそれと同じですね、この一面にですね、こういう記事も出ているんですね、これは廃炉原発の建て替え明記と、経産省原案60年超えの運転かもっていうふうに書いてあるんですね、でこれはどういうことかというと、廃炉がもう決まったこの原発を建て替えましょうっていう話なんですね、つまり原発をずっと続けていきましょうと、でこれを具体化した、で最長60年というふうに定めている運転期間についても、さらに延ばすことができると、そういう制度を作っていきましょう、でさらにですね、再利用したこの燃料っていうのを使う、いわゆるこのプルサーマル発電っていうのがありますけれども、これを推進する自治体に対しては新たに交付金制度を設けましょうと、これも推進していきましょうということで、つまり防衛費を倍にして、そしてここまでずっと慎重に311以降慎重に行ってきたこの原発政策っていうものも一気にですね、推進に舵を切っていくという、これはですね、かなり大きなニュースなはずなんですね、この国の在り方の根本に関わる問題っていうのに、踏み込んできている、こういうことなんですね、で一方でなぜ岸田さんはこういうことに踏み込んできているのかなんですけれども、私たちが一方でニュースでずっと見続けてきているのは支持率の低下という問題です、で、閣僚が次々に辞めていくといういわゆるこう辞任ドミノっていうのが起きていて、岸田内閣もう危ないと、内閣はピンチだっていうことになっているわけですね、これは事実だと思います。でその結果ですね、この1週間のですね、首相の動向を見ていると、もう自民党の有力者にもう時間があれば隙間があればですね、会いまくっているんですね、でいろんなところでとにかく自分へのこう支持っていうものを取り付けようとしている、あちこちにこういい顔をしようとしているわけですね、でこういう中でですね、例えば清和会とかこの防衛費の 2% っていうものを考えていくっていうのは、安倍さんの周りにいた人たちが非常に強く推進してきたものですけれども、岸田さんは安倍派の人たちにもですね、協力を求めているわけですね、そしたらこの話進めるからって当然なっていきますよね、で逆にいろんな自民党の有力者は今だったら岸田さんは何でも飲むっていうことを見透かしていますので、もう岸田さんにこの際やらしてしまおうと、自分たちがですね、政権取った時にすごいやりにくいことっていうのをもう一気にこの人にやらせてしまおうっていう、何かよくわからないこうバーターのようなものが働いていてですね、一気にこんな大きなことが進もうとしているっていうのが今現状なんだと思うんですね。でも岸田さんははっきりしていて、彼はとにかく来年5月の広島サミットまで首相をやりたいんですよ、で岸田さんは広島1区選出のですね、代議士でして、やっぱりそこでサミットをやるっていうのが、自分の花道だというふうに思ってるのか、とにかくここ議長国としてですね、自分がこうずっと外務大臣やってきた方ですから外交好きなんですよね、だからこういうところで、一つ目立ちたいっていうのがあるのか、とにかくここまでやりたい、その時にいろんなものをこう飲んでいくっていうことをやってるんですが、これは私たちですね、非常にこう注視しないといけない、 しっかりと見ていかないといけない、まあ、そんな事態が今進んでるんじゃないかと思っています。
原発の問題もこうだんだんそれを減少させていくっていうふうに最初は言ってたわけですけどね。
そうなんですよね。
それをなんかこう稼働してない期間は、はい、こう計算に入れないと。例えば10年間稼働してなかった原発があったとしたら、その10年は計算に入れないんだ、入れないで60年だっていうふうに今言ってるわけですね、
はい、うん、そうなんですよね。ですから311以降ですね、うん、ストップをしている原発っていうのはあるわけですけれども、うん、たくさんあるわけですけど、うん、この間止まってる間はカウントしませんよと、うん、作ってから60年っていうそういうルールだったのを止まってた時期は入れませんよと、うん、だからこれまでずっと止めててもですね、後ろ伸ばしになるだけですよみたいな、うん、そういうような圧力のかけ方なんですよね、これはね。
最初は、ね、なんで40年ってなんで決めたんですかね、うんうん、もう平気で20年もオーバーするんですけど、
いやだからこうやってゴールポストをどんどんどんどん大きくしていくっていうんですかね、うん、こう広げていく。サッカーでそんなことやったらルール違反ですけれども、うん、そんなことを平気でやっているっていうことですね、
うんうん、
はい。
防衛費の問題ですけど、それ27年からですけども、うん、はい、その27年になる前もこの防衛予算っていうのは、はい、例えばコロナの時に使った予算がまだ余ってるとか、うん、それからこの今増税の声がたくさん上がってますけども、その中から算出していくとか、27年まではどうするつもりなんですか、ここは。
これはですね、なかなかこう一方でですね、増税っていうのも難しいと、
うん、
まあ、これ財務省が何で関わってるかというと、財務省は増税したいんですよね、
うんうん、
増税をしたいと、
はい、
で国民の中で単に増税するって言ってもですね、みんなうんと言わないもんですから、うん、これは周辺諸国とのですね、安全保障の問題が緊迫していると、
うん、
で防衛費をアップしないといけないと、
うん、
そのためには増税しないといけないですよっていう、うん、そういう理屈に持っていこうとしているんだと思うんですね、うん、だから変なところでですね、うん、みんなのこう欲望といいましょうか、うん、それぞれの思惑がこう合致して出てきているっていうことなんだと思うんですね、うん、でこれはですね、やっぱりかつてはこの 1% を突破するっていうところでですね、うん、非常にこうラインがあってですね、大騒ぎしていたのが、はい、一気に 2% っていうのは、うん、これ国の在り方を大きく変えるんですね、
うん、
やはり日本はですね、日本の産業っていうのが軍事産業に頼っていないっていうところがですね、
うんうん、
アメリカとの非常に大きな違いだったわけなんですけれども、うん、これ軍事産業に大きくこう頼っていくような在り方になっていくとですね、
うん、
これ安全保障の考え方もどんどんどんどん変わっていくんですね、うんうん、で僕はそこの岸田さんの危うさっていうのはどういうところにあるのかっていうと、うん、
はい、
私3年前に自民党という本を書いたんですけれども、うん、そこで自民党の、まあ、有力な政治家のこれまでの言論っていうものですね、いろんな対談とか発言っていうのを、まあ、ほとんど全部読んで、うん、この人は一体何を考えてるのかっていう、はい、それを分析した本を出したんですが、うん、一番難しかったのは岸田さんだったんですね、
はあ、
でなんで難しいのかというと、難しいこと言ってるからじゃないんです、
うん、
コロコロ変わるからなんですね、
うん、
でその時の政権にちょうど都合のいいこと、意向に合うようなことばっかりを言っているので、政権が変わればですね、言うことがコロコロコロコロ変わっていくという人なので、うん、この人は一体政治家として何をやりたい人なのかっていうのが、うん、さっぱり分かんないっていう、そういう政治家なんですね、うんですからずっと言ってきたことは、岸田さんという人はブレることだけはブレないっていう、そういう政治家だっていうことなんですね、はい、うん、一貫性がないことだけは一貫している、まあ、いろんな言い方ができてしまうんですけれども、
うん、
まあ、そういう人なんですね。記憶に大変新しいところで言うと、まあ、岸田さんは新しい資本主義っていうのを言ってですね、
う
ん、
そうですよね、
新自由主義からの脱却なんていうことを言っていたんですけれども、でその時は金融資産課税っていうのをやって、うん、そしてですね、お金持ちからたくさん税金取りますよと、
うん、
再配分するんですよっていう、そういう言い方だったはずなんですけれども、
はい、
もうどこに行っちゃったのかっていう感じですよね。
いつの間にかニーサを拡充して、うん、はい、まあ、金融資産を増やしましょうっていう、うん、はい、なんか倍の、なんか逆のことになってますよね、
うん、そうなんですよ。 まあ、さらにですね、これ安倍内閣の時なんですけれども、まあ、岸田さんは宏池会というところの、まあ、中心派閥の、まあ、トップなんですけれども、まあ、宏池会は伝統的に平和主義っていうのを取ってきたわけなんですね、うん、ですからですね、彼は2015年の10月にですね、派閥のこう研修会でですね、憲法9条自体は改正することは考えないっていう発言を派閥の会長としてするんですね、
うんうん、
しかしそれを伝え聞いた時の首相の安倍さんがですね、怒るんですね、
うん、
自分の方針と違うことを言ってるっていうことで怒る、
うん、
安倍さん怒ってるっていうのを耳にしたら岸田さんコロッと変わるんですね、
うん、
どう言ったかというと、時代の変化に対応することも重要ですって言い始めるんですね、
うん、
つまり憲法9条というこの国の在り方とか宏池会の在り方の根本に関わる問題も簡単にこうぐらついてしまう、まあ、そういう政治家で、私はこの本の中で岸田さんについてこう書いたんですね、
うんうん、
その時々の情勢に流されやすく、政治家としての信念が希薄なのであれば、どこに向かって漂流するのかわからないという不安がこの人が首相になると常につきまとうということを書いたんですけれども、
はい、
なんかね、その通りになっていて、
うん、
この人はもしかすると日本を大きく変えてしまうかもしれない、
うん、
原発を続けていき、うん、そして防衛費を倍にする、
うん、
そういう国にほとんどどういうことをやってるのかも分からずにですね、彼はやってしまう可能性があるっていう非常に危険な局面なんじゃないかなと私は思ってます。
それだとすると、そのサミットまで逆に岸田さんにやらしておいた方があれですか、うん、あの与党の中ではその方が言うこと岸田さんが聞いてくれるし、それでいいんじゃないか、岸田おろしの声っていうのはもうここであんまり聞こえてこなくなるんですか、
うん、まあ、いろんな方がいるでしょうね。やっぱりチャンスだと思っている方は、うん、今一気にですね、
うん、
岸田さんがこう弱っていって自分に変わることっていうのを期待している人もいると思いますし、
うん、
派閥の利益の最大化を考えていてどっちがいいのかっていうのを睨んでいる人とか、
うん、
もういろんな、もう次の首相は誰だっていう、そういう局面に入ってしまっているので、うん、みんなの思惑がいろんな形でこう今うごめいていると、
うん、
そんな中でですね、自分たちがやるんだったら批判を浴びてですね、うん、支持率が下がるであろうことっていうのをもう岸田さんの時にやらしてしまおうと、
うん
うん、そういうような流れになってるんだと思います。
岸田さんとしてはもう、じゃあ広島でサミットできたら、まあ、あとはもう気持ちとしてはやりきった感じだから、もうそれでいいんだっていう、はい、その先はないんですかね。
この人はとにかくですね、何をやりたいのかが分かんない人なので、
広島サミット終わった後はどうするんでしょうね、うん、
ねえ、ですから、まあ、それで自分が終わりだったらそれでもいいというふうに考えているのかもしれないですよね、うん、だから、まあ、よく会社でも社長になりたいだけの人と社長になって何かをやりたい人って全然違うじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
この人多分首相になりたかっただけの人なんですよね、
うん、
首相になってこういう日本にしたいという理念が全くないんですよ、うん、非常に危ないと思います、
ね、あの信頼関係を誰と結ぶかって言ったらね、でも一番大事なのはやっぱり市民とその信頼関係を結ぶっていうのが根本にあった方がいいと思うんですけどね、
はい、いや本当にそうなんですよね。特にこの防衛費の問題なんかは、
うん、
彼やっぱり広島の選出の議員さんなんですから、
そうです
ね、やはりこの広島に原爆が投下されたっていうことをどう考えるのかですね、
うん、ね、
そんなとこからもちゃんと物事を考えてほしいなというふうに思います。
はい、よくわかりました。
大竹紳士交友録、今日の担当は中島武さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明
日水曜日は北郎さんの登場です。